はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日はディフェンスの話ですね。ゾーンディフェンスは何種類あるのかという話なんですけれども、結論、コーチの数だけあるということで、ゾーンディフェンスの話なんですけれども、ゾーンに限らずどの戦術にも言えることをね、お話ししますから、小学生、中学生のカテゴリーの方もぜひ最後まで聞いてください。ちょっと途中図を使いますので、YouTube の方は画面見ていただいて、それから、ポッドキャストで聞いている方はですね、ぜひ Instagram の方を見ながら聞いていただければと思います。ということで、今回も質問を読み上げていきます。最近本当に多くの方から質問たくさんいただいてましてですね、ありがとうございます。メルマガの読者さんからいただいた、メールになります。今回の質問なのですが、 2-3 または3-2ゾーンディフェンスの解説をお願いしたいですと。もともとオフェンス側の突破に関するゾーン攻略の動画は上がっているので閲覧させていただきましたが、ディフェンス側の細かい解説の動画がどうしても知りたくて質問させていただきますと。5年前の動画で1-1-3のゾーン解説は見させていただきましたということで、今回は可能であれば、現代バスケにおける 3-2-2-3 のゾーンの細かい動きの解説が、知りたいですということで、昔の動画も見ていただいてね、ありがとうございます。今回細かな動きっていうかですね、ちょっと考え方的なところをお話をしますね。まず基本的なところをさらっとお伝えして、それから少しね、こんな風に考えていくといいですよって話をしたいんですが、まずね、 2-3 ゾーンっていうのはインサイドに強くてウイングに弱いんですよね。ちょっと図を見ていくと、 2-3 っていうのは前に2人、後ろに3人でしょ。だからこの後ろの3人のここの、ゴール下近辺は非常に強いんですけれども、逆にこのトップの位置とかですね、45度のところ、このアウトサイドっていうのは非常に手薄なわけですね。まあ、これが、一長一短あるわけで、インサイドに強くウイングに弱いのが 2-3 ゾーンということですよね。うん。で、逆に 3-2 ゾーンはですね、ウイングに強くインサイドに弱いということで、これ相反するゾーンなんですね。はい。3-2 ゾーンっていうのはこの前に3人いますから、だいたいこのトップの位置、そして45度の位置っていうのは、ボールに対して比較的プレッシャーをかけやすいということですね。しかし下が2人しかいませんので、コーナーだとかですね、ショートコーナー、またはゴール下というところは守りきれないということで、この辺も、デメリットとメリットがあるということなんですよね。はい。だからインサイドに強くしたい、自分たちがインサイド弱いということだったら 2-3 を敷くっていうのもいいし、逆に自分たちが大きいから、強みがあるからインサイドにもっと大きい選手を置いとくっていうのでもいいと思います。ウイングに対してね、ボールマンプレッシャーが強いから、その強みを出すために 3-2 ね、張るっていうのもいいし、自分たちは大きいのでウイングに弱いから、ここのところは 3-2 でなんとかごまかすという方法もあっていいかと思います。この辺がですね、コーチの数ほどゾーンディフェンスの種類があるっていうことなんですね。うん。で、一つ基本的なことで、なるほどと思っていただくとすればですね、ウイングにパスが出たら逆になるっていうことで、 2-3 はウイングにパスが出たら 3-2 になると、で 3-2 はウイングにパスがいたら 2-3 になるっていう、これが原則なんですよね。ちょっとこれもまた図見てください。 2-3 ゾーンですが、ここボールが45度のところにパスが行きましたということですね。で、一番近い人がこの X の3番なので、これがボールにプレッシャーをかけに行きますとなった場合、この一番ね、真ん中にいる X の5はローポストを埋めて、そして X の4は下に下がんなきゃいけないわけですよね。そうすると、このボールマンとガードの2人が、こう上3人になって下2人っていう風な 3-2 ゾーンに早変わりすると。こうしないと守れないんですね。はい。それから 3-2 ゾーンも一緒で、これ1回パスが出されたとなったらですね、この X の2がボールはつくんですけれども、この5番の選手が少し寄らないといけないですね。もしかするとこの X の2が何かこう出遅れて、ここにX の5が出なきゃいけない、そんな状況もあるかもしれません。いずれにしてもですね、ボールサイドに寄るということになると、この X の4はローのポジションによって、そしてこの X の3がですね、カバーダウンに降りるっていう形にならないと、これ、守れないんですね。だから 3-2 ゾーンの場合はウイングにパスが行ったら1人が降りて 2-3 みたいな形になるということで、ウイングにパスが出たら逆になるということは、これぜひ覚えておいていただいていいかなと思います。以上が基本でですね、あとはアレンジで、最初のね、ご質問いただいた通りですね、その 2-3 ゾーン、 3-2 ゾーンの解説動画、細かい動きを解説してくださいということなんですけど、これね、解説できないんですよ。できないんですよっていうか、やろうと思えばできるんですけど、本当にこう無数にあるんですね。 で、私はこう思いますよとか、自分たちのチームが大きいので、自分たちのチームが小さいのでとかですね、相手チームのシュート力があるのでとかですね、ないのでっていうことで、全然目的によってですね、この動きって変わってくるし、もっと言うと指導者自身が作っていかなきゃいけないんですね、ゾーンディフェンスの場合って。で、例えばですよ、こういう形で 2-3 ゾーンを敷いたときに、ここのハイポストにボールが入れられましたが、ここ誰が守りますかっていうことをちょっと考えてほしいんですね。どうでしょうか、あなた自身考えていただいて、ここに 2-3 ゾーンの時にパスが入れられたら、これ誰が守りますかっていうことなんですよね。で、この時にこのガードが2人で挟むっていう方法もあると思うし、必ずこっちの人が出るっていう方法もあると思うし、またガードが出ないで下が上がってくるっていう方法もあると思うんですよ。で、この時また誰も行かないっていう方法もあるんですね。で、これはどういうことかっていうと、ここの5番の選手がどれだけシュートがうまいかっていうことにも影響すると思うんです。全くシュートがうまくないと、絶対これ入んない、その確率の方が高いということであれば、引いて守って打たせちゃうっていう方法もあるでしょ。それから、ここの下の選手がとにかくリバウンドで一番大きい選手なので、この選手ゴール下から動かしたくないということであれば、これはガードが絶対出るということにしておくべきだし、ボールに対してどんどんプレッシャーかけたいと、取りに行きたいっていうことになったら、これが前にどんどん出てってね、横からも挟んでダブルチームするとかっていう方法もあると思うので、これあくまでね、やっぱり自分のチームの特徴と相手チームの特徴で無数にあるんですよね。3-2 ゾーン、あ、2-3 ゾーンで、これもどうでしょうかね、このウイングへのパス、これ誰が出ますかね。これもですね、ガードが出るというふうになるんだったら、やっぱり下の3人を崩したくないという場合ですよね。ちょっと引いてでも、ここはやっぱり大きい選手動かしたくないという場合だったら、上が出るっていうふうにしなきゃいけないし、そうじゃなくて、もう全員身長とそんな変わらないので、どんどん仕掛けるということであればですね、このフリースローライン近辺だったら下が出ましょうと、下が出て、その分ね、みんながローテーションしてって、ボールにプレッシャーかけましょうというのもいいし、スカウティングによってこの選手がね、シュートがないということだったら、これもう誰も行かないという方法すらあるわけですね。だからゾーンディフェンスのやり方っていうのは、まあ基本はね、基本は先ほど言ったものが基本なんですけれども、これに応じて自分のチームの特徴、それから相手チームの特徴、そしてその目的、ゴール下を固めるのか、シューターを潰すのか、ね、ボールハンドラーからボールを持たせないのか、まあ、いろんなやり方ありますけども、その辺によって、種類によって戦術っていうのは自分で作っていくものだという考え方がありますよということをね、答えとさせていただければと思います。多分ね、もっとね、この時はこう、この時はこうっていうね、なんていうかな、指示命令的な解説をね、望まれてたかもしれませんが、まあそういうものではないよということをね、少し分かっていただければなというふうに思いますので、この動画が参考になれば嬉しいです。はい、ということで、今日の放送は以上となります。ありがとうございました。このバスケの大学毎日更新してますので、ぜひチャンネルの登録をして、ぜひまた、次の放送でお会いしましょう。過去動画もね、もう何百本も出してますので、ぜひあなたの悩み解決のお手伝いができれば嬉しく思います。無料メルマガ配布しております。メルマガ登録していただくと、2日に1度私からあなたにメールでコーチングに関するアドバイスをお届けしています。5年間大好評続いているメルマガです。ぜひあなたもご加入ください。メルマガもすでに、登録していて、もっともっと深くですね、私とつながりたい、私と一緒に勉強したいという方は、バスケの大学研究室でお待ちしております。Facebook グループ、非公開の Facebook グループで、バスケの大学の学びを深めるというものが、目的のオンラインサロンです。内容だけ知りたいという方はですね、YouTube のメンバーシップ、それから Voicy のプレミアムリスナー、どちらかで、週2回の特別放送が聞くことができます。ぜひそちらもご検討ください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。